アコーチのあげまんラボラトリー。皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるあげまんコンサルタントのミアコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてあげまんになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミアコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
そうですね、
共通点、
さっきのずっと質問の中で答えた中で入ってきちゃうんですけど、うん、あんまり男勝りな方はなりやすいかなっていうところですね。スケジュール男
カレンダーにね、今週は、
うん、いついつっていうのもそうだし、やっぱり女性を求めてるんですけど、その女性らしさってやっぱすごく重要で、夫婦なればなるほどちょっとね、その女性らしさっていうより生活になっちゃうん
でしょ
う。
確かに。
だからそれは当たり前のことだし、あと毎日帰ってくるのが当たり前になればなるほど、誰でも、私元彼とかでもずっと同棲してきてるので全部なってるんですよ、ちゃんとセックスレスに、ちゃんとって言うんですけど、3年くらいするとこうなってきて、でそれまた解消して、あ、いかんいかんみたいなね、女としては捨ててたわっていうところの繰り返してたりとかして思うかな。
結構よく言うのはその、ね、何ヶ月とか3ヶ月とか3年とか来ると、ちょうどこう、なんか人間の脳的な働きでマンネリ感がやっぱ出てくる。そういう時に、なんか違うシチュエーションをこうちょいちょい入れてたりっていうのが大事ですかね。
まあ、見解期がずれてるような夫婦だと最高ですけどね。
あ、なるほど、なるほど。
同じリズムで来ちゃうと、ちょっとマンネリ化するし、自分自身も女で言うのに なんかドキドキもしないし、ね、ちょっと分かんなくなっちゃうけども。
ちょっと僕も聞きたいことがあって、例えばの性欲のレベルが違ったりするとこういうの出来事が起きたりもしますか。例えば奥さんはすごくしたいけど旦那さんがダメとか、ご主人がやりたいけど奥さんが全然ダメとか、
それのリズムで、はいはい、多分だんだん上がってきますよね、
あ
れが、で上手に断れれば最高なんですけどね。
上手に断る、嫌、
だって言ったらもう僕バリバリバリみたいな感じにな
るから
誘えないです
ね。もう次誘えないですよね。そのたった一言の無理が嫌だとかが、
ちなみにじゃあ僕がね、旦那さんとしてね、あれか今日はあれか今日はどうだみたいな、そしたらどうします、どう返すかね。
明日はだね。
ああ、じゃあこれ断られてるわけじゃないんだってことですよね。
うん、あ、全然いいですね。楽しめるよ。
なるほど。皆さんメモしました。確かにそのこれデートの誘いとかもそうですよね。嫌だっていう人、嫌じゃないんだけどとか、来週だったらどうですかとか、そういうの大事だ
としますよね。一回なんか断ると、すべて昼、本当は夜とかで私が説明してるんですけど、昼とかのそのデートとかでもなんかちょっと断ったりすると、僕自身を全否定されたと思うのが男性不意のものだと思うんですね。そうすると、もう二度と誘ってもらえない、もしくはすごくまた次勇気を出して誘ったのに本当に自分のスケジュールが合わなかったらまた傷つき、またバリバリと、そうしたら大変じゃない、その元に言われたコップって一個一個バットつけてやるとか、それぐらいかかっちゃうから、なるべくならあんまりノーはノーって言っていいんですけど、その次を言ってあげたりとか、本当にどうしてもダメなのっていうのが可愛くぶりっこするのがやっぱり一番かな。
なるほどね、はい。まあ、そういう時もちょっとこうなんかお茶目に交わしてあげたりとか、
やっぱり相手は気につかないですよね。
そうですね、そういうユーモアも入れたりとかね、
した方がいいですよね。
あ、これちなみに、あ、インタビュー OK の感じですね。
そうですね、
この質問をくれた方は、あ、じゃあペンネームは
ゆうこ
さん、あ、ゆうこさん、はい、どうですか今の話。
セックスレスになるご夫婦の共通点が、はい、そのやっぱり男性っぽいと女性ということだったんですけど、なんかそれを改善する秘訣っていうのはどんなところなんですか。
結局女らしさですよね。 男っぽさがそういう距離感を生んでしまうので、でも夜って男混ざりだったら変でしょ、よしペンと行くみたいな、横ならえみたいな、
そういうレスリングみたいな、あーみたいな、あーそう
大げさですけどね、
立て立て
だけどこう守り、まあまあ守ってもらいたいこっちもそうだし、まあ立たせなきゃいけない部分ではあるので、まあ、昼立たせて夜立たせましょうって私がいつも言ってるんですけど、そういう男っていうものを、
愛華さんはちゃんとセックスレスになりましたみたいな、
うん、なりましたじゃ
ないですか、それを改善毎回してっていう繰り返しとおっしゃってたんですけど、一回女らしくなくなってもまた女らしさを取り戻せばそこも結構すぐ改善されるものなんですか、
うんうん、ただブリッコをつかまなきゃいけないですけどねその初めの一歩が皆さんちょっとね勇気がいるみたいですけど、やっぱりそこはさっき甘え上手だったりとか、ありがとうとか、ああいうこうちょっとブリッとしたものは取り入れていきますね、うん、やっぱりずっと女でいられないでしょう、生活って24時間女でいられないけど、そのポイントポイントでいかに可愛くブリッコできるか、
うん、例えば結構男勝りになっちゃってて全然そういうキャラじゃないのに、いきなり奥さんがなんかブリッコとかしても旦那さんは嬉しいものなんですか。
最初は引きますよねそれでいやーとか言ったらそれもそれで、ね、あれなんですけど、信念を持っててほしいんですよね、自分自身が信念、その彼とうまくいきたいっていうことと可愛く見られたいって私は嘘じゃないと思うんですよ。だけどこう思われたらどうしようの前に、自分自身が本当に可愛く見られたいから、相手が引こうが自分自身がその思いを貫いてれば、その反応でもえなんでそんな反応するのって逆にこっちがクエスチョンになりますよね。だってあなたに可愛いと思ってもらいたいのになんでっていう信念さえあれば全然、慣れてきますよね、相手もね。
相手も教育されてきますからね。
信念さえいられなければ。
じゃあ、ブリッコは大切なんですね。
女が嫌いなね、ブリッコはね。好きな彼には効果的なんですよ。だから、女は好きなんです。
ね、なんかよくね、いろんな人にブリッコする女の子ってやっぱ嫌いちゃうかもしれないけど、この人だけって決められて、自分に来てるってなると、それはもう、本当にこうググッと男心を本当くすぐられるなっていうのがあるし、誰にもしないけどそんな彼女が普段ねちょっと男まさりだけど自分にしてくるってなると、やっぱりこれはすごい嬉しいなと思うし、なんか可愛く見えちゃうんですよね。毎回毎回誰にブリブリブリブリしてたらね、隣のね犬の散歩だと思われちゃうとね、分かる人だけ待ってくださいね、はい、ということでね、そうですよ、ブリブリ好き。
うちの旦那さんも最初もっと男前だと思われてたし、最初って全然さっぱりしてるし、あと気が気ついた私はすごく思われてて、でその中から恋愛がスタートしたんですよね。だけど蓋を開けてみたら全然ブリッコ出てくるわ、なんか気が気ついよりはどっちかってよいしょよいしょ食べるわっていうのだから、イメージ違ったりするけど、全然なんていうのかな、愛がよりどんどんなんか日が追えば追うほどずっと愛してくれるの。可愛くて可愛くてしょうがないっていうのは毎日言われるので、でも本当にそうなってくるんですよね。